開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。パデコ教育開発部連続シリーズコンサルタントの裏話へようこそ。あいかさんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日は忙しいところどうもありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
はい、今日のゲストは沖重あいかさんです。あいかさんは実は私プロジェクトで一緒にしているんですけども、あんまりこうやってゆっくり話す機会がないので、今日はいろいろパデコに入る前のきっかけとか、その前は何をしていたかなど聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、あいかさん、簡単にちょっと自己紹介お願いしてもいいですかね。
はい、私の名前沖重あいかと申します。去年の夏頃にパデコに入社して、今教育開発のプロジェクトコンサルタントをしております。
はい、そうですね、一緒に教育開発部でコンサルタントをしてもらっていますけども、まだ1年経ってないんですね。
あ、まだ全然経って、全然でもないけど、まだ経ってないですね。
そっか、なんかもう結構1年ぐらい経った感じするけど、まだそっか1年未満か。そっかそっか、なんかずっといる感じがしているけど、よくなんか時々話したりしてるせいかな。
あ、もう、ね、はい、オンラインで。
プロジェクトでいろいろ話すことがあるから、そういうせいやね。そっかそっか、わかりました。で、それで今は、まあ、私ちょっとさっき言いましたけど、同じプロジェクトで、活動してたりするんですけども、他にも、いくつかプロジェクトを掛け持ってると思うんですけど、どんなプロジェクトを今主にやってるのか、ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか？
はい、今主に携わっているプロジェクトは3つございまして、1つは、バネッサさんとご一緒しているバングラディッシュの方で、初等理数科教育の推進プロジェクト、その中の、さらに今 COVID-19 コロナ禍で多くの子どもたちが学校に行けていないので、その学習継続を支援するため の, プロジェクトで、算数の教科専門家として携わっております。もう一つは、モザンビークの方で、こちらはまだその本格的にまだ始まったところなんですけれども、主にその教師教育の方で理科の方で支援をさせていただいております。あともう一点はパプアニューギニアの方で、こちらもその理科の教員の教員養成用の教材開発の方、お手伝いをさせていただいております。
はい、理数科が専門ですね。
はい、そうですね。
はい、ちょっといろいろ理数科ね、今までどういう経歴できたかって聞いていきたいと思いますけども、そうなんですよね、あいかさん理数科専門でいろいろ活動している感じですね。そうですね。そしたら、今まで、パデコに入る前にどういった経歴を持っているのか、今ちょっとちらっと理数科専門っていう話出ましたけども、どういうルートを歩んできたのか、ちょっと簡単に遡る感じで教えてもらってもいいですか。確かあれですよね、アメリカで、勉強して、ちょっと向こうの方で仕事をして、それでパデコに入ってきたって流れは知ってるんですけども、ちょっと細かくいろいろ教えてください。
あ、はい、分かりました。まずは、大学、日本の方で理工学部の方、大学出てからは高校、女子校の高校で理科の教員をしておりました。でそこでは化学と物理のと生物を教えていて、で、4年間教員やっていたんですけれども、その後はアメリカの方の大学院で教育に関する勉強をして、でそのまんま1年程度なんですけれども、そのアメリカの教育に携わって、主にその教材開発とかの仕事をさせていただきました。でそこで実際に2020年の3月あたりからアメリカのコロナ状況がとても悪くなったので、日本に急遽避難するような形で帰国いたしました。でそこでやっぱりその教育に携わりたいで、理科教育でもっとその社会問題改善していけるような仕事をしたいというところで、いろいろ調べたらこちらのパデコの方が もう私のやりたいことマッチしていたので、パデコの方にお世話になることになりました。
なるほどね。高校で理科4年間教えてたってことなんですけども、なんでそこからアメリカに行ってまた大学院行こうかなって思ったのか、ちょっと気になるんだけど、教えてもらってもいいですか？きっかけ、何がなんかこう自分をかきたてて表にまた出ることになったのか。
あ、はい。まず私が働いていた、その女子校の学校が、ちょっと日本では私は、日本ではちょっと珍しいかもしれないんですけども、やっぱりその高校に行く、または大学に卒業後進学するっていうのは当たり前ではない、生徒たちが多かったので、まあそこで実際に、あれ、なんでこんなに日本なのに教育をもっとこう、進学できること難しい子どもたちがいるんだろうっていうのがまず生じた疑問で、私が高校生の時はもう大学に行くのがみんな当たり前っていうところにいたので、で学校の理科の勉強も入試に大学の入試に向けた勉強っていうのが主だったので、ただ自分が教員になってみたら、その自分が当たり前だと思っていたその理科の教育とかが当たり前じゃないっていうことに気づいて、あ、じゃあ教育って何なんだろうなっていう疑問を持ち始めたのがきっかけで、でそこでいろいろ調べていったら、やっぱりその日本の教育っていうのはアメリカの教育がいろいろ入ってきて影響を受けてるってことを知ったので、じゃちょっとアメリカので、勉強、その教育に関するその最先端の勉強をしてみたいなと思って、アメリカの方に、留学しに行きました。
なるほどね。面白いですね。アメリカでは具体的にどんな勉強をしたんですか？マスターで。
はい、主にカリキュラムの開発、まあ、指導方法のとか、あとそのどういうふうにそのカリキュラム指導案作ったり教材を開発したらいいかっていうような勉強を主にメインでしておりました。あと同時にインターナショナルエデュケーションって言って、この他国の教育事情とかを勉強できるクラスもあったので、まあ、そこでその途上国の教育状況とかもアカデミックな感じにはなるんですけど、勉強させていただきました。
なるほどね。学科名って何なんですか？
学科名は、カリキュラム&インストラクションっていう。
そうなんですね。もうじゃあ結構どっぷり本当にカリキュラムに関してのいろいろな勉強をしてきたっていう感じですね、アメリカで。
あ、そうですね。はい、はい。
なるほどね。大学院は2年間ですか？
はい、2年
2
間。
年間。
です。はい。
そうなんですね。で、そこで、まだその時点では途上国には行ってなかったんですか？
あ、行けてないですね。っていうのと、あとその教育開発っていうのもまだそこまでよく分かっていないっていう状況で、でそこから大学の方でインターンが必須って言われて、でそのインターンいろいろ探してたら、すごくいいインターン先が見つかって、そのインターンシップの一環で研修に行けって言われたのが、国連のなんかグローバルサミットっていうところに参加させてもらって、でそこで初めてその本当に途上国の教育の現状についての勉強を初めてそこで触れることができて、で特にまた衝撃だったのが、そのサミットでその難民の方がゲストとしていらっしゃっていて、でその方がこう泣きながら、私たちのこの途上国の現状をもっと分かってください、先進国の人たちの助けが本当に足りないんですっていうのを訴えているのがすごい心に響いて、ああ、じゃあ私もちょっとこういう途上国の教育の支援に携わり、もっと助けられるような仕事したいなっていうふうになりました。
なるほどね。わかります。その時の衝撃っていうか、こう考える、なんていうのかな、瞬間。私もね、イギリスで大学院、行ったんですけど、その時にたまたま、なんていうのかな、まあ、夜間のセミナーみたいな、そういうのがあって、そこで、シリアから、逃れてきた、まあ、難民の人がいて、で、その人が、シリアからどういうふうに、あちこち国境を越えて、本当にもう壁を、本当にそれこそ、本当に壁をよじ登って、こう、フェンスを越えて、で、やっとね、イギリスに来て、そこで勉強したとか、そういう話を聞いて、すごくね、当時、考えさせられた思いで、私もあります。 そうなんだよね。
衝撃ですよね。日本にいたら全然そんな話聞いたことなかったので、その方がこう本当泣きながら号泣しながら、もう目の前でもう子供たちが殺される光景をもっと分かってほしい、なで勉強したくてもできないこの状況をもっと分かってほしいっておっしゃってたので、それがもう本当ショッキングではないですけども衝撃でした。
うん、そうですよね。でもそのグローバルサミットのでのインターンシップどれくらいインターンしたんですか？
あ、そのインターンはまあ5ヶ月程度だったんですけど、はい、
はいはい、それはいろんな国から集まって、あのいろんな大学からいろんな他国の大学からこう学生たちが集まってあの参加するものなのか、たまたま愛華さんがそこにあのポジション一つ空いたから行ったとか、そういう感じなんですか、そのインターン？
あ、そのインターンは本当アメリカ人のその、まあ私ワシントン DC にいたんですけど、そのワシントン DC 周辺の大学の学生を集めたインターンシップで、でそのグローバルサミットっていうのはもっとこう本当に国際開発に携わりたい若手を対象としたサミットっていう感じで、はい。
なるほどね。ある意味ちょっとターニングポイントみたいな感じですか、この開発に関して。
はいはい、
なるほどね。でそこで5ヶ月間、インターンをして、でその後また大学に戻ってマスターを終わらせたっていう流れで。
その5ヶ月は本当もう卒業する前、なんかこう日本で言うと最終あの教育実習みたいな感じ、本当最後の年の最後の5ヶ月やるものだったので、はい、あのその後卒業してからはその大学の付属のあのK-12 の、 あのプログラムみたいのがあったので、そこでちょっとカリキュラム開発担当としてあの1年ぐらいお仕事させていただいてました。それはもう完全にあのアメリカ の、 あの小中高校生向けのプログラムになるので、はい、ちょっと途上国とは対象外れちゃったんですけど、はい、でもちょっと教育開発、教育教材開発とかをしておりました。
なるほどね。あの大学名ジョージワシントンですよね、愛華さん。
あ、はい、そうです
ね。ジョージワシントンは結構そういうなんていうのかな、あの学校内でいろんな付属なプログラムとかそういったあの研究室みたいな結構やっぱ持ってるんですか？
そうですね、あのプログラム なんだろうな、結構高校地域の高校連携とか小中学校との連携とか活発にやってる大学であるので、はい、そういういろんなプログラム豊富にあって、はい、学生もそれに携われるすごいいいあの機会がたくさんある大学でした。
そんな感じですね。あの今 K-12 出ました。ちょっと聞いてる方でもしかしたら K-12 なんだろうって思う方いるかもしれないんだけども、ちょっと説明してもらってもいいですか？
あ、はい、K が近代、日本で言うと幼稚園で、12は小中高の12年間で、 K-12 っていう言い方をしてます。
結構今使われてますよね。あのうちらのバングラのプロジェクトでもあの、まあ、直接は関わってはないんですけども、よくちょこちょこやっぱりあの教育プロジェクトに携わっていると出てくる用語かなって感じはしますかね。
そうですね、はいはい。
そうかそうか。でそこで、じゃあその期間はじゃ大学の付属の期間で仕事をどれくらいしてたんですか？
そこは約1年ですね。
どんな仕事をしてたんですか？
はい、そうです。そこはあの主にイーストアジアスタディーズっていって東アジアの研究してる機関 でそこの中 その K-12 プログラム、要はそのアメリカの小中高校生たちにもっと東アジアのことを分かってもらうためのプログラムっていう形で、なので実際にあのその東アジアにの国に特化したあの授業案をこう作ったり教材を作ったり、例えば日本 の天皇制っていうのはすごく珍しいので、その天皇制に関しての資料を作ってあげたり、あとはその教員先生たちもその東アジアに関しての資料が全然ないくて困ってるっていうことだったので、あのその先生たち向けにあの実際にその研修、東アジアのことについて勉強できる研修とか、どういうふうに授業で教えたらいいかっていうあのそうですね、ワークショップとかを開いたりしておりました。あとはあの地元 その高校生たちとかがあの大使館とか日本大使館とかあの台湾の大使館とかもあるので、そちらに遠足に 連れてったりとか、そういうお手伝いをさせていただいておりました。
あ、なるほどね、そういう仕事だったんだ。じゃあ要するにアメリカ国内でその東アジアについて勉強する際に必要なマテリアルとか、そういったものをいろいろこうサポートする仕事、開発したりとか、はい、そういう仕事だったんですね。
そうですね。
なるほど。私も実はね、ちょっと違うアングルなんですけど、私はフランス大使館を通じて、そういったアメリカ国内のフランス教員のため の組織でちょっと仕事をしてて、そこで同じような似たようなことをしてました。フランス語を勉強する人たちのためっていうので。
そうなんです、
知らなかったそういう共通点があったんです。今初めて知りました
なかなか本当にリモートワーク続いてるとなかなかこういう話する機会ない
ですよね。そうですね、なかなかね仕事の話ばっかりだけだから、こういう前何してたとかあんま話す機会ないから。そうだったんだ、発見ですね今日は。
いや、はい。
で、それで、そこでじゃあ1年ぐらい働いて、でそれでさっきコロナの影響でって話だったんだけれども、どういった流れで日本に帰国することになったんですか。そのコロナだからやっぱり戻ってこようかなってことになったのか、やっぱりなんとなくこう契約期間が終わってから帰ってきたとか、なんかそういう流れなんですか。
契約期はまだ夏過ぎぐらいまで大丈夫だったんですけれども、まあ、本当にそのコロナの状況がもう日に日にもう目に見えて周りで悪化していくのが分かったので、まずその仕事自体が3月にもオフィス閉めるもう危険だから、もう全員リモートにしてくださいっていうふうに指示が来て、で周りも同僚もみんな感染し始めて、もう本当に危険な状態。あとはまあその東アジア系に対するそのヘイトクライムっていうのも私もちょっと経験してはいたので、まあ、ちょっと身の安全の確保もあり、あとそのやっぱスーパーも全部閉まり始めたりっていうのがあったので、ちょっとなかなかやっぱり残るのは危険、危ないかなっていうことで、そのボスとも話をしたら、じゃあ日本からリモートで続けていいよって言ってくださって、まずじゃああなた避難しなさいって、健康と命がまず安全面が大事だからまず避難しなさいって言われて、急遽日本に帰ってくる形で、はい、で夏の契約と、あとビザが切れるまではリモートで日本からお仕事を続けさせてもらってました。
なるほどね。まあでそれでタイミング的にちょうどやっぱコロナもまだまだ収束しなさそうだしっていうので、じゃあ日本国内で探してみた結果、パデコに入ってくることになったっていう感じですかね。
はい、そうですね、はい、ご縁があって、はい。
なるほどね。やっぱりその開発って言ってもその途上国における教育開発はやっぱり さっき言ったように、グローバルサミットのなんかそこ の経験がすごく残ってた、印象に強く残ってたからって感じですかね。あと東アジアでの関係する教材作りとか、そういった仕事を通してやっぱりもっと本格的に途上国で仕事してみたいなって思った感じですか。
そうですね、はい。まず途上国の教育開発に興味を持ったのっていうのは、今バネサさんおっしゃったように、そのサミットとか、あとインターンシップでの経験で、でさらにそのじゃ具体的にその教育支援っていうのにいろんな方法があるので、じゃあ何ができるかなっていうふうに考えた時にいろんなアイデアを得られたのが、その後にアメリカ向けではあるんですけれども、やっぱりその支援というか、そのたとえそのアメリカの地元地域とはいえ、その支援方法っていうのをいろいろ学ばせてもらって、で今のそのパデコでお仕事するっていうすごくつながりがあるように感じてます。
そうなんですね。いや、いろいろ今日はね、知らない愛華さんの今までのこう何て言うの、通った道っていうんですかな、そういうのを知ることはあんまできなかったんでね。そっか、今日はいろんな話でも聞けて納得だなって感じしますね。
また今度バネサさんのいろいろ伺いたいですけど
逆にそうですね、みんなね、本当それぞれいろんな、ね、方に話聞くと、みんなやっぱりそれぞれ違うきっかけがあって違う、ルートを通ってきてっていう、なんか本当にね、さまざまなバックグラウンド持ってるから、やっぱこうやって個人個人で話してみると結構面白いですよね、やっぱね。で、ちなみにちょっと最後になっちゃうんですけど、
はい、
これから例えば今学生してる人とか、なんだろうな、ちょっと職種変えてみたいとか、そういう人結構いると思うんですけど、そういった人たちに向けて、なんか愛華さん からアドバイスとかあります？
あ、はい、そうですね、私は多分そのアメリカに行った時はやっぱりそのアメリカに行く際はじゃあ帰ってきたら何したいんですかっていうことすごく問われるので、正直私の中では定まっていなく、そこまでこう勉強したらアメリカに留学したらその後どうするっていうのははっきり定まってはいなかったんですけれども、まあ、やっぱり教員しかないのかなって、そう固定観念ではないんですけど、やっぱりこう選択肢が自分の中で少なかったのもあって、まあ、教員に戻るっていうふうに思ってたんですけれど、でもそうするとやっぱりいろんなやっぱり留学してからでもいろんなこうオポチュニティがあった時にこう自分の中で選択肢狭めてしまうことになるので、やっぱりオープンでいるのが一番いいなっていうのが私が学んだことで、まあ、何に関してもオープンにいればいろんな思わぬ機会が飛んできて、思わぬこう私が経験したようなそのターニングポイントだったりとかいろんな経験できるので、それはアメリカ人にすごく言われたことなんですけども、オープンマインディッドにいた方がいいっていうのはこれからも私の中で教訓モットーになると思うので、ぜひ皆様にももう常にオープンで気持ちいると、いろんな機会でまたそのいろんな機会入ってきたらそれをちゃんと掴むっていうことをやると自分に最適な道開けていくと思うので、オープンマインドでいましょうっていうのがアドバイスになります。はい、
すごくね、いいアドバイスだと思います。本当にその通りだと思いますね。今日はでも本当ね、愛川さんいろんなやっぱり海外で経験して勉強だけじゃなくて、まあ、仕事もしてたっていう経験もあって、その前に、ね、日本の学校でも教員の経験もあるっていう、やっぱそういう経験持ってるからこその今のアドバイスだと思います。本当にね、今のアドバイスはすごく参考になるんじゃないかなって思います。はい、では今日は岸毛さん、愛川さんでした。じゃあ愛川さん、どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではまた。番組では皆様からのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、ぜひパデコ教育開発部の Facebook、Twitter、YouTube にお寄せください。ウェブでパデコエデュケーションと検索しますと、パデコ教育開発部の Facebook、Twitter、YouTube などにアクセスできますので、皆様からのリクエストなどをぜひお待ちしております。それでは次回の配信はまた1週間後、来週になります。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る国際コンサルタントの裏話でした。また来週。